三原市議会だより。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和2年20205月1日、ボリューム60。三原市社会福祉協議会政策。AG 図書判例。この図書の階層はレベル3まであります。調べの及ばない地名、人名等の固有名詞は一般読みにしています。デイジー図書判例終わり。表紙。あなたと議会を結ぶ三原市議会だより。令和2年20205月1日ボリューム60。写真説明。三原の木、クスの並木道、円一町。撮影者、老人大学、森平康則さん。新緑に覆われたクスの並木に、朝日が当たって輝いています。写真説明終わり。三原市議会ホームページ、http://www.city.mihara.himay.hiroshima.jp/site/gikai/。表紙終わり。本号の目次。主な内容、ページの順に読みます。令和2年度予算特別委員会。2ページから3ページ。補正予算の概要、3ページ。市政を問う総括質問、4ページから12ページ。委員会報告、13ページ。議決結果、14ページから15ページ。次回定例会のお知らせ、15ページ。我が町に望む夢、16ページ。目次終わり。西日本豪雨災害からの早期復旧・復興を図るとともに、市民満足度の向上や人口9万人の維持を目指す予算。令和2年度一般会計・特別会計・企業会計の予算。第1回定例会は2月25日に開会され、令和2年度一般会計527億7600万円。特別会計232億6864万円。企業会計121億9811万7000円の予算と関連議案について、3月9日から12日の4日間、予算特別委員会で慎重に審査した結果、全会計の予算と関連議案が可決となりました。審査の過程において多岐にわたる質疑が行われました。予算特別委員会、質疑の抜粋。総務費、関係人口創出事業。問い、関係人口の受け入れ地域はどこを想定し、募集はどのようにするのか。答え、関係人口とは、移住した定住人口と観光に来た交流人口の中間に位置する人口である。受け入れ先は山間部、街中、海沿いと地域別に考えていき、移住定住につなげていく。募集は東京都内等でセミナーを開催していく。本庁舎維持管理事業。問い、公用車のカーシェアリングとは何か。答え、普段は公用車として使用し、夜間休日は一般市民に貸し出し、経費削減を図る事業で、今年度は2台を試験導入する。利用方法は、カーシェアリング業者のホームページで申し込みができる。民生費。問い、敬老会開催のあり方については、2年前に見直す旨の説明があったが、震災上使用料の無料継続などもあり、財政的に余裕ができたのか問う。答え、補助金の見直しについては継続的に検討中である。 災害により多数の被害が発生しており、コミュニティの再生が重要であり、その動きを見ながら判断したい。財政的な余裕はない。問い、実施団体には記念品のみ配布の団体もあるが、行政がまとめて購入し、経費を削減したらどうか。答え、開催は地域が主体となっており、対応は難しい。農林水産業費。問い、米粉用米の活用と農家所得の向上政策を問う。答え、国の水田フル活用ビジョン制度を活用し、栽培面積の拡大と生産性向上に努める。商工費。問い、観光 DMC 株式会社空道港の内容を明らかにするべきでは、また観光 DMC として機能できなかった場合、撤退はあるのか。答え、民間会社が行う事業収支等は内容を明らかにすることは企業戦略や守秘義務もあり困難である。しかし公益性を担保するについて本質として説明責任を果たしていく。国が進める施策に歩調を合わせ、地域連携 DMO 活動を通し、地域経済を活性化し、交流人口を増やしていく。撤退の想定はない。消防費。問い、総合防災ハザードマップ作成委託料、ウェブ版のハザードマップを作成する目的は？答え、紙ベースで確認していた防災情報をスマートフォンやパソコンでどこでも確認することができるようになる。市民や自主防災組織に対し、その活用方法について周知啓発を行い、防災意識の向上につなげていきたい。教育費。問い、児童生徒の学力定着の達成度を測る指標が今回から変わっているが、なぜか。答え、令和2年度から始まる長期総合計画、後期基本計画で、指標を全国平均値に対する市内平均値に変更し、よりわかりやすくした。災害復旧費。問い、令和2年度で災害復旧を終える見通しか。答え、公共土木施設、河川では、平成31年度入札不調分を含めて、124箇所の工事を予定しており、年度内完了を目指す。農地農業施設は、令和2年度の目標を 52.8% としており、繰り越しを利用して令和3年度の完成を目指す。写真、土砂が流入した水田。写真終わり。特別会計。港湾事業特別会計。問い、調査設計委託料は、三原港周辺整備について何を調査し設計するのか、また今後の予定は？答え、港湾ビルと内港東駐車場はいずれも老朽化が進み、施設の再整備が必要な段階に入っており、区分所有者の間で解体を視野に入れた協議検討が行われている。この度の業務委託によって、平成30年3月に策定した市中心部のグランドデザインの考え方を念頭に、区分所有者の意向を踏まえて内港の再生に向けた基本的な整備方針を定めていきたい。また、今後の方向性について、広島県をはじめとした区分所有者と協議を重ね、基本的な方針がまとまり次第、適宜公表し、その方針に沿った内港の再生に取り組んでいきたい。写真、港湾ビルの建物。写真終わり。後期高齢者医療特別会計。問い、後期高齢者に対する人間ドックの費用助成は、広島県後期高齢者医療広域連合の補助対象事業であり、県内11の市町が検診事業として行っている。本市においても助成の対象とするべきではないか。答え、後期高齢者は、がんの罹患率が高くなることから、がん検診に重点を置いた検診事業を実施している。また、後期高齢者は、疾病等により、 定期的に検査を受けている事例が多く、人間ドックを受けた場合、検査項目が重複することも考えられる。このような背景から、本市ではほとんどの検査項目を無料で受けることができる体制を整えており、基本検診と本人が希望するがん検診を組み合わせる方法で検診事業を推進している。このような検診体制を広く周知するとともに、健康寿命の延伸に向けた取り組みを推進していきたい。討論採決。反対討論。豪雨災害の復旧復興に向けて精力的に取り組んでいるが、従来からの大型公共施設の建設に伴う支出が膨大であり、民意が反映された予算編成ではない。賛成討論。少子高齢化や中心市街地活性化など、本市を取り巻く課題解決に向けた積極的な予算編成がなされている。採決。議第1号、議第7号、議第22号は賛成多数。残り37件については全員一致で可決した。補正予算の概要。主なものは、小学校、中学校の教室に空調設備整備事業の前倒し実施のため、14億6087万8000円。ギガスクール構想に基づく校内ネットワーク整備と、児童生徒一人に一台の学習者用情報端末配備のため、12億850万円を増額するもの等です。補正予算特別委員会、質疑の抜粋。クラウドファンディング活用支援事業。問い。クラウドファンディング活用支援事業は、当初予算から全額を減額する補正になっているが、補助金の交付に結びつかなかった現状をどう捉えているのか。答え。市民団体から資金調達にクラウドファンディングを活用したいという申し出を受け調整してきたが、地元町内会や関係者との協議及び事業計画の策定、本事業を活用するための申請などに時間を要したことから、今年度の補助金交付につながらなかった。問い。事業の実施にあたっては、資金面の調達や事業の採算性確保などが課題であったと考えられるが、それらの課題に対して、行政としてどのようなフォローをしたのか。答え。中小企業診断士によるリノベーション実践塾を開催し、魅力的な店舗作りや採算性を確保する方法などを協議したが、具体的な事業の実現には至っていない。今後は、クラウドファンディングを活用できる対象エリア拡大の検討や、既存の補助と合わせた支援で、多くの企業や活動が生まれていくよう取り組んでいきたい。ギガスクール構想。問い、小学校、中学校の教室に空調設備を整備する事業に加え、国のギガスクール構想に基づく校内ネットワークの整備と、学習者用情報端末の購入が全国的に予定されており、それぞれの運用開始が遅れてしまうことはないのか。答え、令和2年度の事業を前倒しして実施することで、2年度の夏休み明けまでには工事を完了させたいと考えている。また、校内ネットワークの整備と情報端末の購入については、空調整備に続いて順次整備に取り掛かるとともに、国が示すロードマップに沿ったスケジュール管理に努めたい。採決、議第40号ほか11議案については、全員一致で原案通り可決した。令和2年2月定例会総括質問。市政を問う。定例会では3月4日、5日、6日に総括質問が行われ、17人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。発言内容は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は、三原市ホームページで閲覧できますのでご覧ください。 公表までには議会終了後おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス http://www.city.mihara.mihra.hima.jp から市議会から三原市議会会議録検索または議会映像ライブラリー。広木議員、スマート自治体への転換について、問い、本市でも職員の効率化やコスト削減の目的で、定型的な事務作業を自動化する RPA、ロボティックプロセスオートメーション、ロボットによる業務の自動化、導入の検討がされているが、どのような計画を考えているのか。答え、平成31年度実証実験として、職員の通勤経路の計算など3業務を構築中である。令和2年度は予算を1142万円計上して取り組む事務作業を抽出する予定である。また、次期行財政改革実施計画の取り組み項目の一つに掲げ、今後も進めていく。問い、定常業務の RPA 化により、職員は職員でなければできない専門的な業務が求められるようになるが、今後の職員の能力開発や人材育成についてどう考えているのか。答え、これまでは総合力を身につける育成に努めていた。今後は専門性の高い人材も必要となる。現在、職員の移動希望を参考にした人事異動を行っており、職員の総合力と専門性向上のバランスを図りながら育成をしていきたい。移住定住推進の取り組みについて。問い、平成31年度までの前期基本計画実施期間に本市へ移住された移住者の人数と世帯数はいくらか。答え、本市の移住相談窓口を利用した移住実績は5年間で185人。81世帯である。問い、移住実績からはこれまでの施策が成功したとは言えない。これから5年間の後期基本計画で UIJ ターンを増加させる新たな施策は何か。答え、首都圏の若者をターゲットに地域との交流や課題解決を目的としたツアーを企画し、関係人口の創出を図っていく。問い、移住希望者向けの訴求力のあるシティプロモーション戦略が必要だが、具体的に何を訴求力とし、どのように進めようとしているのか。答え、具体的な戦略については、新組織の下で外部アドバイザーの助言を受けながら全体計画を策定し、市内外に本市の魅力を伝えるプロモーション企画などの実施に取り組んでいく。
宮垣秀政議員、子育て支援について。問い、保育所及び認定こども園並びに放課後児童クラブなどの待機児童数について問う。答え、保育所及び認定こども園の待機児童数は、令和2年2月1日現在、希望の施設に入所できない児童数61人。児童クラブの待機児童数0人である。問い、放課後児童クラブの対象学年を6年生までに拡充する計画は予定通り進んだのか。答え、すべてのクラブで拡充を完了した。問い、市は2年4月から会計年度任用職員制度を導入。市直営8カ所、児童クラブ指導員は処遇改善されるが、直営以外26カ所の児童クラブ指導員は処遇改善がなく、賃金格差が発生する。市直営児童クラブ指導員の給与は年額でいくら増額されるのか。答え、会計年度任用職員となる市直営の補助保育士 及び児童クラブ指導員は2年度年額約35万円、3年度以降は年額約50万円増額になる。問い、政府の働き方改革、同一労働、同一賃金と言われており、市が行う事業で不公平感を持たれている方も多く、賃金等に格差が生じることはいかがなものか。答え、市としては市直営と委託先の賃金に格差があることは望ましくないと考えている。県や国に賃金格差の縮小に向けた新たな交付金制度の創設などを要望していく。イラスト、放課後児童クラブ、放課後児童支援員、子供の遊び及び生活の全般を通じた育成支援、イラスト終わり。小学校、中学校のトイレ洋式化について。問い、校舎等トイレ洋式化進捗状況について問う。答え、2年度は糸崎小学校、深小学校、久井中学校で施設整備を予定している。このことにより、校舎等トイレのリフレッシュ化は完了する。問い、体育館のトイレ洋式化は遅れている。災害時は避難所として地域住民も使用し、高齢者や障害のある方は和式トイレの使用は大変難しい。早い時期にトイレの洋式化を進めてはどうか。答え、今後他の施設設備との優先度合いを検討しながら段階的に進めていきたい。また和式トイレに据え置き型洋式便座を備え付け、当面の対応をしている事例もあり、地域の実情も踏まえ検討したい。深木武子議員、すくすくと広島版ネウボラとの関わりについて。問い、三原版ネウボラ子育て世代包括支援センターすくすくの機能充実の取り組みを問う。答え、平成28年度にすくすくを設置。保健師や保育士、助産師、家庭児童相談員等専門職を配置し、三原版ネウボラとして妊娠から出産、子育て期にわたる切れ目のない相談支援と児童虐待対応を行ってきた。複雑多岐な課題を抱える子育て世代を支援する支援機関も必要なので、来年度から新たに子ども家庭総合支援拠点を設置し、すくすくと一体的な運営を行う予定だ。子ども家庭総合支援拠点では、より専門的な相談対応や調査、訪問などによるソーシャルワーク業務を担い、児童虐待事案に対する対応、要保護児童対策地域協議会を運営し、里親支援や一時保護措置解除後児童支援を東部子ども家庭センターと連携する。写真、子育て世代包括支援センターすくすく窓口。写真終わり。親亡き後の障害者に対する取り組みについて。問い、親亡き後の金銭管理について問う。答え、本人だけでなく家族も含めて生活状況や課題を十分に把握し、親が生前のうちに成年後見制度の利用につなげるよう、制度の周知、利用促進を図る。地域自立支援協議会で、権利擁護に関する研修、相談支援体制の充実を図る。問い、ショートステイや、施設入所等、住む場所の確保の現状や、今後の対策について問う。答え、市内には8カ所の短期入所施設、19カ所のグループホーム、4カ所の入所施設がある。障害のある人が地域で生活できるグループホームや緊急時の受け入れができる短期入所施設の体制整備に努める。問い、包括的に相談を受ける仕組みについて問う。答え、複雑かつ多種多様化する相談に包括的に相談を受ける仕組みについて問う。 包括的に対応し、相談支援体制の強化を図るため、地域自立支援協議会での協議や、基幹相談支援センター設置の研究を行い、相談できる体制の強化に努める。伊藤克也議員、船木地区活性化計画と船木小学校跡地活用について、問い、船木地区活性化計画を策定し、5年間活性化に取り組んできた。引き続き活性化を図るため、計画改定に向け課題と方針を整理し、素案を策定中であり、本年2月28日には、連合町内会活性化委員会で改定素案の同意を得たところである。一番の課題は、旧小学校跡地活用であり、次の2点について問う。1、廃校時の条件で、放課後児童クラブ、放課後子ども教室に活用していた。一昨年の浸水被害で一時休止となったが、1階を利用していた放課後児童クラブにも再開してほしいと思っている。どのように対処できるか。答え、放課後児童クラブは市の負担で被災前の状態に戻す必要がある。その時期としては、今後地元での活用方針を踏まえ、児童クラブで活用できる部分の安全性や衛生面が確保できた段階で、児童や保護者、地域などの意見も聞きながら判断したい。2、技能実習法に基づく事業の導入について、モデル事業として取り組みができるよう、行政の支援を強く要望してきた。その後の取り組みとして、三原臨空商工会が管理組合を設立する準備が進んでいる。船木地区の活性化のため、外国人実習生研修施設として船木小跡地を活用する際の資金的支援及び事業促進体制の協力について問う。答え、公益財団法人国際研修協力機構には管理団体の設立、運営面で助言・協力をいただけるよう依頼し、連携を図っている。今後、施設整備や運営にかかる国・県の支援制度の研究・把握に努め、研修施設等のあり方、また資金的支援・事業推進体制等について、三原臨空商工会など関係団体と引き続き協議検討する。また、関連する各部署の連携・調整をしていく。写真、船木小学校跡地活用。写真終わり。この他の質問事項。観光振興に関わる DMC の姿勢について。産業用地適地選定業務委託事業について。須江典明議員。平成30年7月豪雨災害復旧事業の進捗状況について。問い、農地・農林業用施設は626箇所の甚大な被害が発生し、1月の説明会では復旧着工済みが約1割あった。市長の施政方針では最優先課題である豪雨災害の復旧復興に取り組むとある。一年半の間に草が背丈ほど伸び、イノシシの巣になり、野ネズミが増えて人家の中まで入り、困惑されている。今後の復旧計画、方法を問う。答え、農地478箇所、農林業用施設148箇所、ため池32箇所、投手口11箇所、用水域5箇所、水路64箇所、農道32箇所、林道4箇所、合計626箇所の被害が発生した。本年2月末時点の進捗率 17.3%、未着手が518箇所で、復旧箇所数が膨大なため、令和3年度までに実施する計画である。 他に土砂が流入した被災箇所の対策についても、現地の状況を把握し、本復旧までできる限りの対策を講じ、豪雨災害が農家の営農意欲を削ぐ原因にならないよう努める。写真、土砂が流入し、雑草が繁茂した水田。写真終わり。問い、小規模崩壊地復旧事業の進捗状況と今後の計画について、二次災害防止のため、ブルーシートで覆っているが破損し、家の裏が危険な状況だ。早期対策を問う。答え、豪雨災害で新たに被災した74箇所のうち、28箇所を事業採択し着手した。市単独事業の実施を含め、早期解消に向け取り組む。スマートフォンを活用した情報伝達について。問い、道路、河川、公園などの異常を円滑に情報伝達するための仕組みについて、スマートフォンを活用して写真や位置情報を伝達できれば、倒木の大きさや数、陥没した箇所の深さや幅など写真で判断し、速やかな対応ができると考える。町内会や自主防災組織の代表者などから始めてはどうかを問う。答え、スマートフォンを活用して状況写真や位置などの情報を提供していただくことは有効な手段の一つである。行政と市民の方々をつなぐ効果的コミュニケーションツールの情報も収集していく。上山弘道議員、人口減抑制施策について。問い、人口減を抑制する施策が成果を上げていないように思われるが、今後の施策をどう考えるか。答え、2015年以降の年平均で、自然減が700人、社会減が200人であるが、個々の事業ごとでは目標に対して実績が上がり、成果が出ているものの、その結果が人口減の抑制に反映できていない。問い、昨年のアンケートによると、小学生保護者が子育てに関して日頃悩んでいることは、子供を叱りすぎているような気がする、43.8%。子供の教育に関すること、40.7%。友達付き合いに関すること、31.3%が上位である。さらに、マスコミが、虐待、いじめ、引きこもり、子供の事件を報道する。現役小学生保護者の悩みや不安は、次世代の結婚や出生希望数にも影響を与えている。仮に、小、中、高の学齢期の子育ての悩みや不安を軽減できたら、子育ては楽しい、夢がある、もう一人欲しい、と思えるようになる。結婚も出生数も増える。三原の町の魅力になり、社会像も期待できる。市全体として学齢期の子育ての悩みや不安を軽減することにも重点を置いてはどうか。答え、自然源に対しては、子供を安心して産み育てられる環境づくりや、安心して生活できる町づくりについて着実に取り組んでいく。社会源に対して、移住・定住促進の取り組みを強化していく。学ぶ力育成事業について。問い、計画されている事業が学ぶ力を伸ばすことにどう関わるか問う。答え、学ぶ力は安心して学ぶことができる環境の中で育まれるものだから、学びの基盤となる学級集団に焦点を当てて事業を計画した。問い、学ぶ力は育成されるものではない。事業の名前を、学ぶ力が伸びる支援事業と変えるべきだと思うが、どうか。答え、育成は教育基本法をはじめ広く使われている。子どもの伸びる力を支援するという考え方を大切にしながら取り組んでいく。 表、学ぶ力育成事業とは、1、指導力向上事業、授業研究、学習分析事業、教職員研修、教育相談指導員1人、幼稚園指導支援員1人、2、学習支援事業、学校図書館司書8人、特別支援介助員38名、青少年指導相談員5人、学校ふれあい相談員10人、英語指導助手10人、学校安全指導員1人、表終わり。高原真一議員、幼児教育無償化について、問い、国で幼保無償化が始まったが、本市の私立幼稚園は、授業料を一度保護者が園に支払い、手続きをしないとお金が戻ってこないような仕組みである。支払い手続きについて、保護者を介さず、園と市の間だけで完了するように変更できないか問う。答え、国が示した資料では、保護者が一旦施設へ授業料を支払った後、市へ申請すれば還付されるという償還払い方式が基本となっていたため、当面この方式を採用した。より無償化の実感が湧くよう、令和2年4月から幼稚園が市から支払いを受け、保護者は無償化の上限額の差額のみ園に支払う法定代理受領方式を採用するよう調整を進めている。食品ロス削減の取り組みについて、問い、昨年10月から食品ロス削減推進法が施行されたが、本市における具体的な取り組みとして、1、食品ロスの削減に積極的に取り組んでいる企業や団体を表彰してはどうか。答え、本市として3010運動、宴会等で30分まずは食べ、その後歓談し、最後の10分で残りを食べる運動について、ホームページに掲載し、啓発を行っている。1、国、県と歩調を合わせ、他市町の事例を参考にしながら、表彰も含めた取り組みを研究検討したい。問い2、スーパーで陳列棚の手前から購入する、いわゆる手前取りに対し、市内業者と連携して、ポイント還元などの特典をつけてはどうか。答え、手前取りについては、大手コンビニエンスストアで、購入者に対しポイントを付与する実験的な取り組みを実施し、今後拡大していくといった事例がある。市民及び事業者の理解を得ながら、効果的な施策を検討し、実現可能なことから順次進めていく。この他の質問事項。就職氷河期世代の支援について。サポカー補助金について。寺田元子議員、市道及び県道中野チョーク間の安全対策について。問い、交通事故死亡者の半数以上を歩行者や自転車が占めている。市道の道路照明灯の整備や横断歩道などの道路表示の引き直しを促進すべきではないか。また、県道尾道三原線中野チョーク間では交通死亡事故が多発している。信号機や連続照明灯などの安全対策強化を3年前にも求めているが、その後の対策が取られているのか問う。答え、市道の道路照明灯は3カ年で61箇所の整備を行った。さらに整備が必要な159箇所について、令和3年以降に計画策定を行う。センターラインや道路表示の引き直しは年平均 4km を実施している。今後も路面状況把握と早急な対応に努める。横断歩道や停止線の引き直しは、 県の公安委員会に引き続き要望を行う。県道尾道三原線は非常に危険だと承知している。死亡事故発生箇所への信号機はまだ設置されていない。引き続き県の公安委員会に強く要望していく。照明塔については県と協議していく。問い、県道中野町区間では2年に一度死亡事故が起きている。市長は県に対してさらに強力に求めていくべきではないか。答え、より強く要望していく考えだ。写真、死亡事故多発の県道中野町区間。写真終わり。本郷町の西部分所の移転新築を急ぐべき。問い、本郷町の消防西部分所は老朽化し、豪雨災害で浸水した庁舎だが、防災拠点施設としてふさわしい対応策を早急に決定すべきではないか。答え、西部分所は豪雨災害後、早急に移転先の調査に入ったが適地がなく、現在地での建て替えには、かさ上げや仮庁舎の建設にかかる敷地確保の問題などがあり、検討の結果、現庁舎の耐震補強工事を実施することにした。問い、西部分所の重要性からして、適地の選定をさらに急ぎ、移転新築すべきではないか。答え、今後は本郷地区での使用可能な施設や新築を視野に、引き続き検討したいが、まずは現庁舎での長寿命化と耐震補強工事を行い、市民の安心・安全に努めたい。この他の質問事項。高齢者や障害者の家庭ごみの個別収集の実施を。正平智治議員。新型コロナウイルスへの対策は。問い、市内に感染者が出た場合の危機管理体制はどうなっているのか。答え、現在広島県内未発生期にあり、三原市感染症対策連絡会議を設置している。県内で発生した場合、対策本部に速やかに移行する。問い、市内の医療機関との連携体制を問う。答え、市内には感染症指定医療機関はないので、受診にあたっては保健所に連絡し、県が指示する医療機関を受診する体制である。問い、市内で感染者が発生した場合の緊急告知の体制と告知内容はどのように想定しているのか。答え、緊急告知は、年代、性別、職業、症状を公表する以外には、住所、行動歴、滞在場所は、市町名のみとし、医療機関については、所在市町のみを公表する。問い、教育現場で感染者が出た場合の対応は、どのようになっているのか。答え、教育現場で罹患者が出た場合の対応については、広島県教育委員会から示されている発生時の対応の流れに沿い対応する旨を各学校に通知している。問い、ウイルスに対する科学的認識が非常に低く、感染者に対する偏見が横行することがある。それに対してどのような対応をするのか。答え、感染症に対する正しい知識を得て、どうすれば感染症を防ぐことができるか、どういう行動を取ればよいかなど、市からも正しい情報の発信をしていく。国道185号の安全性は。問い、国道185号は、貝野から西崎に至るまで、全く歩道もなく、歩車道の区別のない道路が続いている。市として県とともに抜本的な安全策を講じる必要があるが、市としてはどのように認識しているのか。答え、貝野から竹原市境、西崎町肥薩までの間で歩道未整備の区間があるなど、安全対策が必要となる箇所が他にも多くあることを認識している。 県と連携して危険箇所を把握するとともに、緊急度の高い箇所から優先して安全対策が図られるよう努めていく。写真、国道185号。写真終わり。
谷達治議員。中山間地域における行政の支援及び施策について。問い。地域経営方針に基づく施策において、住民組織に対する支援、一括交付金とはどのような取り組みか。答え。平成31年3月に策定した地域経営方針に基づき、財政支援にかかるものが地域経営推進交付金で、住民組織に対する既存の補助金等を一括化するとともに、これまでの補助金と異なり、住民組織が一定の裁量により、その使途について決定できる制度である。現在の住民組織活動補助金及び住民組織協力費を見直し、均等割や世帯割、地域の状況に応じた加算を設ける。問い、買い物や通院など住民生活に必要な移動手段をどう確保するのか。答え、自宅近くから地域内の目的地までドアツードアで移動が可能な区域運行の乗り合いタクシーに運行形態を見直し、さらには路線バスに接続することで広域的な移動も可能となる環境整備に取り組む。また、新しい関連技術の動向等について継続的に情報収集するとともに、本市において効果が期待でき、かつ可能な内容について実証実験等も含めて取り組む。問い、人口減少の抑制に向け、移住、定住をどのように進めていくのか。答え、人口減少の抑制に向けた全体的な方針としては、市民に住み続けていただく転出抑制と、市外住民に住みたいと思われる移住者獲得を図ることが必要。特に、中山間地域においては、地域おこし協力隊や地域支援員の配置を継続し、空き家バンク制度や移住者受け入れサポートなどにおいて、行政と地域との緊密な連携を図る。問い、自治区長等に対する配布物制限の理由は？答え、文書の仕分けや受け渡しなどに膨大な作業を要するため、回覧文書は最小限度とするべき、などの負担軽減を求める意見もあり、今年度から回覧文書の見直しを行い、町内会を対象とした説明会開催等の周知文書や、防災防犯など市民の安心安全に関する啓発文書、広報誌など他の媒体では伝達が難しい文書に対象を絞った。羽村博史議員。産業廃棄物処理場について。問い、処分場は遮水口、防水シートもない素彫りの穴に処分するもので、浸水に対する処理も法令上不要である。有害物質が付着していたり、混入した廃棄物が埋め立てされた場合、有害物質が施設外に流出する心配がある。写真、計画されている場所の周辺地図。写真終わり。沼田川流域は農業用水として利用され、下流には本市最大の長谷取水場があり、水道水として利用している市民の健康への影響を危惧している。1、事業者は地域住民の不安や課題に対して説明責任を果たしていない。住民を守る市としての見解を問う。答え、周辺住民の水資源や土砂災害への不安を払拭していないので、 事業内容に対する住民の理解が進むよう対処する。問2、土砂流出防備保安林に囲まれており、一昨年の豪雨で土砂崩れ発生箇所がある。市として林地開発許可の見解を問う。答え、水質の悪化の恐れについては市民の安全安心な暮らしを守るために重要。事業計画の内容に齟齬がないように審査する。災害関連死について。問い、一昨年の西日本豪雨により8名の尊い命が奪われた。また災害関連死として13名の方が認定された。1、災害関連死について実態をどのように把握し検証されているかを問う。答え、持病のあった方が災害をきっかけに症状が悪化して亡くなられた事案が多く、高齢者の健康管理が課題と捉えており、被災者の不安や負担を十分に軽減できなかった。問い2、いつ襲ってくるかわからない災害での関連死が増えない取り組みを問う。答え、被災者の孤立防止と心身のケアに対する取り組みを強化し、地域支え合いセンターを設置し、1000人の支援員を配置して個別支援計画を作成し、世帯ごとの生活相談など被災者支援に努める。避難所の環境や被災者の健康管理等について平時から考えるとともに、発災後からの初動体制を構築し迅速に動くことが必要と痛感している。福重正時議員、広島トリエンナーレ2020 in ビンゴについて。問い、昨年10月に佐木小佐木島で開催したプレイベントに対する反響と費用対効果を問う。答え、機運醸成と広報を目的に市民や地域の関係者と共同でテーブルスタンドの制作や食体験イベント旅するおむすびスタンド in 小佐木島を開催した。ワークショップへは36人、食のイベントへは約100人が参加し好評を博した。当イベントへの市からの負担金は100万円。また新聞やテレビ、ラジオ、SNS を活用して市の内外に発信した。問い、今年の秋に開催予定の本イベントに出展される作品への審査体制は。答え、展示内容について芸術に加えて観光振興や地域活性化の観点を踏まえ、観光振興、地域経済、芸術の知見を有するもので構成する独立した委員会で、開催目的を達成できる展示内容を決定する体制を構築する。県、福山市、尾道市関係団体と十分な連携のもとに、芸術祭の開催を通じて地域経済の活性化を図るという開催目的を達成できるように取り組む。写真、トリエンナーレの舞台小佐木島。写真終わり。第2期三原市町人仕事創生総合戦略について。問い、若者の流出傾向を抑制するための施策とは。答え、20歳代から30歳代の人たちの転出超過に対応するための取り組みとして、子育て、若年世帯を対象とした移住を促進する家賃補助事業、ファーストマイホーム応援事業の継続、一校一貢献の取り組みや学校と企業が連携した職場体験や特産品開発の取り組みを通じて、郷土愛の醸成を図る取り組みを行う。 また、首都圏の若者を対象に、体験学習ツアーや地域交流などの実施を通じて、関係人口の創出に取り組む。問い、人口9万人の維持と、市民満足度を向上させるための施策について。答え、総合戦略では、新たな企業誘致、子育て支援環境の充実、などの施策において、出生率の向上や移住者の獲得など、人口減少抑制に効果的な取り組みを。また、定住自立圏では、市民が地域で住み続けられるよう、暮らしに必要な諸機能を確保するなど、市民の流出抑制に効果的な取り組みを推進する。梅本秀明議員。指定管理者制度について。問い、貢献度の低いもの、将来性のないものについては、見直しをすべきではないか。答え、指定管理者からの業務報告書、自己評価表、事業決算報告書等を提出させ、毎年度確認や評価を行っている。今後も公共施設全般にわたって、市民サービスの維持や向上とともに、財政負担の軽減や平準化を図る。今後のまちづくりは、問い、三原地区は商業の発展や観光の将来性がある地域である。しかし、中心市街地、特に駅前の小売業者は相変わらず大変な状況に置かれている。活性化、賑わいを取り戻すには、人の流れを作る回遊性が必要であり、点から線へ、線から面への取り組みが必要だ。中心市街地、特に駅前の集客力を高める事業展開により、小売業者が儲かる仕組みを作るべきと思うがどうか。答え、交流人口の拡大を図るとともに、観光客数と観光消費額の増加を目標に取り組みを進めており、駅前や中心市街地への集客力を高めて地域の活性化を推進していく。問い、本郷地区においては、特に船木地域では、今着工の産業団地が完成すると、交通量が増え、定住者の増加が予想される。狭隘な道路があり、早急に住環境の整備が必要ではないか。答え、地域の皆様の意見要望を受け、住環境の向上に加え、今後の自然災害等の緊急時に備えた道路整備の検討を行っていく。問い、久井大和地区は中山間地域で気候の寒暖差があり、広大な耕作面積を有する農業に適した地域である。課題は、農業従事者の高齢化と後継者不足である。大きな要因は、所得の低さであり、1000万円の収入を目指すべきではないか。答え、全国的に所得500万円が目標に設定されている。所得を確保するためには、農地の確保や経営規模と販路の確保を行い、地域に応じた重点新興作物の高収益作物生産を進め、さらには、6次産業化が必要であり、取り組んでいく。写真、開発の進む三原駅前。写真、終わり。正田洋一議員。産業廃棄物最終処分場建設計画について。問い。本郷地区に建設予定の産業廃棄物最終処分場の計画について、民間事業者から県へ申請書が提出され、建設計画が前に進んでいるが、住民合意は取れていない。私の平成30年12月の一般質問の答弁では、市長は住民の意向を受け止め、皆さんと共に頑張る と答えている。その後の対応を聞く。答え、30年12月以降は議会の請願採択に基づき、広島県に対して事業者に向けて地元関係者へ誠実な対応を行うよう指導することを要請している。また、三原・竹原住民協議会と協議を続けてきた。事業者の許可申請については、書類検査と現場検査が終了し、告示縦覧となった。現在は県において有識者の意見聴取が行われている。許可は決定していないが、事業者の住民への説明が不十分と考えているので、市と県と連携して対処していく。問い、住民協議の場について、市民側と認識のずれがある。関係地域を南方5町内会、竹原1町内会だけで、それ以外と話をしないことになっている。これは住民説明になっていないのではないか。答え、今は協議会と町内会、町内会役員に対してということになっているが、事業者に説明会を行うように指導しており、今後、関係地域への説明会はあると考える。問い、市長の仕事は未来を考えることであり、それが政治である。また、市長は選挙で選ばれた市民の代表であり、市民の意向を伝えるのが役割だと考える。民間事業者と直接対話、マスコミを使った声明、プレスリリースなどで懸念を示す方法がある。市民の味方であるべき市長の考えを聞く。答え、住民の不安を踏まえ、事業者が地元関係者に誠実な対応を行うように、県に要請する。問い、県と一緒という答弁で県を免罪符に使っていないか。市長直接のアクションしか方法はないと思うがどうか。答え、県に強く要望していく。写真、町内連合会が立てた建設反対の看板。写真終わり。岡本淳翔議員。小学校・中学校の学力向上・定着について。問い、本市の児童・生徒の学力を教育委員会はどう捉えているか。1、学習状況調査結果は。答え、学力状況調査結果の平均正答率は、小学6年生は国語が全国 63.8%、広島県 66%、本市 68% で、算数が全国 66.6%、県 68%、本市 66% だった。中学3年生は、国語が全国 72.8%、県 74%、本市 72% で、数学が全国 59.8%、県 60%、本市 57%、英語が全国 56%、県 56%、本市 54% で、中学校は全国平均を下回る結果となった。標準学力調査の結果は、小学校は全校、中学校は8割の学校が全国平均を上回っていた。問い2、教職員の指導状況はどうか。答え、次年度は教職員の指導力向上事業の中で学力定着状況調査に加え学習環境把握調査を行う。児童生徒一人一人が学級集団の中でどんな状況にあるのか学校全体で把握、分析を行い、 学級集団づくりを進め、ICT 機器の活用研修、プログラミング教育に係る研修等で、教員の学級経営の指導力を高めていく。本市の不登校対策について、問い、現在不登校の児童生徒の実数は、不登校とみなされないが、長期欠席者の実態と対策は、答え、令和2年1月現在不登校児童生徒は、小学校53人、中学校105人となっている。病気、怪我等を理由に30日以上欠席の児童生徒は、小学校25人、中学校19人となっており、大きな課題と考えている。現在の取り組みとしては、三原ふれあい教室、ふれあい教室本郷分室に青少年指導相談員を配置し、相談活動や学習指導を実施し、7名が通っている。また、学校では心の教室相談員、家庭訪問支援員を配置し、児童生徒、保護者、教職員との教育相談の充実に努めている。2年度からは、定期的に学校訪問を行うことや、開設日を増やすなど、体制を見直し、青少年指導相談員、学校教育委員会、学校ふれあい相談員、関係機関等との連携体制を構築し、学校に行けない子どもたちにしっかり寄り添い、個々の状況に応じた取り組みを行う。安藤志保議員。本郷町に新設予定の民間の最終処分場について。問い、計画地は三原と竹原の分水嶺で、沼田川流域の日名内川と鴨川流域の向原川に分かれる山の峰という特殊な場所である。また、地質が花崗岩であることと、断層が存在することから多数の亀裂が想定され、素彫りの穴に廃棄物を埋める安定型処分場の建設は生活環境保全上不適切ではないか。答え、県から紹介を受け、許可申請に係る生活環境保全上の見地からの意見について、本市の意見を提出した。主な内容は、1、環境保全協定が未締結のため、地元との協議を行い、水資源の保全等に対する住民の不安を払拭し、協定を締結するよう事業者を指導すること。2、調整池を経由せず公共用水域に排出される水があり、排水量、土砂流出など下流域への影響を確認すること。3、災害防止対策を徹底させるとともに、災害が発生した場合に迅速な対応ができる防災体制構築の指導をすること。4、関係法令の排出基準が遵守されるように監視と指導をすること。許可権者は、広島県であり、生活環境保全上、不適切か県が判断する。問い、そもそも産業廃棄物処理施設の設置にかかる地元調整に関する要項により、設置者は許可申請を出す前に地元説明会をしなくてはいけないが、守られないまま現在に至っている。今後、県外産業廃棄物の県内搬入処理にかかる事前協議に関する要項なども守られるのか、住民の理解が得られるまで着工してはいけないと県に求めるべきではないか。答え、設置許可の手続きは廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて行われることが法治国家の姿である。ただし、住民と事業者の間の社会的な紛争に対処するため、広島県として要項を定めている。 要綱は行政指導という枠を超えることができない。今後も県と市が一緒に行政指導に取り組む。写真、住民が建てた参拝で水源を汚さないでの看板。写真終わり。この他の質問事項、観光政策について、環境政策について、新図書館の活用について。井川義明議員、令和2年度市長の施政方針について。問い、市政に対する市民の合意形成に向けた取り組みについては、人口減少、大災害、さらに新型コロナウイルス感染症等、重要な課題の山積する中、着実な市政運営が望まれる。対話、市民との接点を増やし、市民共同の行政運営が必要である。見解を問う。答え、災害復興や持続可能な街づくりを進めるため、市民の理解や協力が不可欠であり、市民との直接対話ができる機会を積極的に持ちたいと考えている。三原市の道路整備について、問い、1、三原バイパスの尾道への開通が間近に迫っている。問題となるのは、尾道へのバイパス開通後の防災センターから本郷方面に向けての国道整備である。以前、三原バイパス西側終点伊勢についてのバイパス構想もあったが、今でも一層の渋滞が起き、市民生活に大きな影響が出てくる。再構想が必要と考える。今後の課題は重要である。展望を問う。答え、現在国道2号三原バイパス終点の新倉交差点改良事業を行っている。今以上に渋滞が懸念されることから、合流地点から約200メートル延伸し、渋滞緩和と安全性の向上に向け取り組んでいる。三原バイパス以西の道路整備については重要と考え、国や関係機関に対し働きかけていく。問い2、県道、国道の整備の遅れについて、三原竹原線の路線改良、三原東上線の長年にわたる問題、さらに三原本郷線の改良整備について、現状と展望を問う。答え、三原東上線、三原本郷線、三原竹原線について、早期整備が必要と認識し、引き続き県へ強く要望していく。写真、三原バイパス西側終点付近。写真終わり。
常任委員会報告。総務財務委員会。2月定例会付託議案審査。議第54号。三原市職員の高齢者部分休業に関する条例制定について。議第55号。三原市職員の自己啓発等休業及び就学部分休業に関する条例制定について。議第56号。三原市職員の配偶者同行休業に関する条例制定について。概要。この議案3件は、職員の休業及び部分休業制度を導入するために、地方公務員法の規定に基づき、条例により必要な事項を定めようとするもの。主な質疑の内容。問い、職員の休業または部分休業の承認は公務の運営に支障を生じさせないようにするということだが、職員定数を変更することなく 効果的な対応が取れるのか。答え、休業する職員の代替として会計年度任用職員の雇用や所属内における仕事の組み替えなどを行うことでの対応を考えている。このような対応を講じてもなお公務の運営に支障が生じると判断した場合には、休業または部分休業を承認しない選択肢もあると考えており、市民サービスの低下を招かないことを前提に運用していきたい。問い、職員に対する制度の周知、啓発はどのように取り組むのか。答え、管理職に対し制度について説明する場を設け、管理職から各職員に周知させることに加え、庁内の掲示板に掲載することなどで周知を図りたい。また、管理職が率先して制度を活用することで、希望する職員が制度を活用しやすくなるように、職場環境の整備に努めたい。義第58号、返地にかかる公共的施設の総合整備計画、詐欺返地を変更することについて。概要、救急艇かもめを更新するために策定された当該計画のうち、財源内訳について、財政上有利な返地対策事業債の充当予定額を増額するため、当初の計画を変更しようとするもの。主な質疑の内容、問い、財政上有利な返地対策事業債を当初から全額の充当としていなかった理由は。答え、都道府県単位で上限額のある返地対策事業債の発行には知事の同意が必要であり、本市の発行額が同意を得られない可能性を考慮して、当初の計画では財源の一部に基金を充てていたものであるが、この度事業費の全額について記載の同意を得ることができた。採決の結果、議第52号ほか9件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。厚生文教委員会2月定例会付託議案審査。議第62号、
三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について。
概要、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正に伴い、連携施設の確保義務の緩和及び保育所型事業所内保育事業者における連携施設の確保義務の免除の追加などの要件等を緩和するため条例を改正するもの。主な質疑の内容、問い、
この条例改正によって連携施設を確保する義務の緩和や免除の対象となる家庭的保育事業所等があるのか。
答え、本市には家庭的保育事業所として小規模保育事業所が3カ所、事業所内保育事業所1カ所があるが、この4カ所において
事業の認可を受ける際に連携施設をすでに確保されていることから、
この度の要件緩和等の適用を受けなければ運営できない家庭的保育事業所等はない。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、本案は原案通り可決した。経済建設委員会2月定例会付託議案審査。議第63号、三原市大和鳩麦等
乾燥調整施設及び管理条例の廃止について。概要。ハトムギの生産量の減少やハトムギ乾燥調整施設の稼働日数が年6日となっている現状から廃止するもの。主な質疑の内容。問い、ハトムギ生産者が利用できる施設は今後も確保されるのか。答え、JA 広島中央の敷地を借りて敷地内に乾燥調整施設を設置している。今後は JA 広島中央の管理のもと引き続き同施設を利用予定である。義第64号三原市区域就業構造改善センター設置及び管理条例の廃止について。概要。稼働率の低下や施設の老朽化、浄化槽などを区一所と共用しており、区一所の移転後に単独で運営を続ける場合、経済的負担が大きいことから当該施設を廃止するもの。主な質疑の内容。問い、区域就業構造改善センターの利用状況と、施設を廃止した場合、経済的負担がどれくらい軽減されるのか。答え、本施設は三原臨空商工会が年間使用しているほか、三原区域ライオンズクラブが月に2回、農産物生産組織が年に5回、その他に行政主催の会議等で利用されている。経済的負担については、浄化槽の維持管理費等を含めて130万円程度軽減される。採決。採決の結果、議第63号ほか7件について、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。令和2年第1回定例会議決結果。全員賛成のもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。議案番号、議第2号、件名、令和2年度、三原市ケーブルネットワーク事業、特別会計予算、議決年月日、3月17日、議決結果、原案可決。議第3号、令和2年度、三原市公共用地、先行取得事業、特別会計予算、3月17日、原案可決。議第4号、令和2年度、三原市港湾事業特別会計予算、3月17日、原案可決。議第5号、令和2年度、三原市駐車場事業特別会計予算、3月17日、原案可決。議第6号、令和2年度、三原市土地区画整理事業特別会計予算、3月17日、原案可決。議第8号、令和2年度、三原市国民健康保険、直営診療施設勘定、特別会計予算、3月17日、原案可決。議第9号、令和2年度、三原市後期高齢者医療特別会計予算、3月17日、原案可決。議第10号、令和2年度、三原市介護保険特別会計予算、3月17日、原案可決。議第11号、令和2年度、三原市東町財産区特別会計予算、3月17日、原案可決。議第12号、令和2年度、三原市中野町財産区特別会計予算、
3月17日原案可決議第13号令和2年度三原市ぬたみ市長松江財産区特別会計予算3月17日原案可決議第14号令和2年度三原市小泉町財産区特別会計予算3月17日原案可決議第15号令和2年度三原市本郷町本郷財産区特別会計予算3月17日原案可決議第16号令和2年度三原市本郷町船木財産区特別会計予算3月17日原案可決議第17号令和2年度三原市本郷町北方財産区特別会計予算3月17日原案可決議第18号令和2年度三原市下水道事業会計予算3月17日原案可決議第19号令和2年度三原市水道事業会計予算3月17日原案可決議第20号三原支部等設置条例の一部改正について3月17日原案可決議第21号三原市職員等の旅費に関する条例の一部改正について3月17日原案可決議第23号三原市老人大学設置及び管理条例等の一部改正について3月17日原案可決議第24号三原市の議会の議員及び町の選挙における選挙公報の発行に関する条例制定について3月17日原案可決議第25号三原市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について3月17日原案可決議第26号三原市デイサービスセンター渡瀬の指定管理者の指定について3月17日原案可決議第27号過疎地域自立促進計画の変更について3月17日原案可決議第28号三原市空き家等対策条例制定について3月17日原案可決議第29号三原市消防団条例の一部改正について3月17日原案可決議第30号三原市立図書館設置及び管理条例の一部改正について3月17日原案可決議第31号三原市歴史民俗資料館等設置及び管理条例の一部改正について3月17日原案可決議第32号三原市公民館設置及び管理条例の一部改正について3月17日原案可決議第33号三原市芸術文化センター設置及び管理条例の一部改正について3月17日原案可決議第34号三原市人権文化センター設置及び管理条例の一部改正について3月17日原案可決議第35号三原市法典外道路河川等の管理に関する条例及び三原市道路専用料徴収条例の一部改正について3月17日原案可決議第36号三原市単独住宅設置及び管理条例制定について3月17日原案可決 第37号三原市手数料徴収条例の一部改正について3月17日原案可決。第38号三原市国民健康保険税条例の一部改正について3月17日原案可決。
第39号三原市水道事業給水条例の一部改正について
3月17日原案可決。第40号平成31年度三原市一般会計補正予算第7号3月6日原案可決。第41号
平成31年度三原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号
3月6日原案可決。第42号平成31年度三原市港湾事業特別会計補正予算第1号3月6日原案可決。第43号平成31年度三原市駐車場事業特別会計補正予算第1号3月6日原案可決。第44号平成31年度三原市土地区画整理事業特別会計補正予算第2号3月6日原案可決。第45号平成31年度三原市公共下水道事業特別会計補正予算第1号3月6日原案可決。第46号平成31年度三原市小型浄化槽事業特別会計補正予算第1号3月6日原案可決。第47号平成31年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計補正予算第2号3月6日原案可決。第48号平成31年度三原市国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算第1号3月6日原案可決。第49号平成31年度三原市後期高齢者医療特別会計補正予算第3号3月6日原案可決。第50号平成31年度三原市介護保険特別会計補正予算第4号3月6日原案可決。第51号平成31年度三原市水道事業会計補正予算第1号3月6日原案可決。第52号三原市定住自立権形成方針の議決に関する条例制定について3月6日原案可決。第53号三原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について3月6日原案可決。第54号三原市職員の高齢者部分休業に関する条例制定について3月6日原案可決。第55号三原市職員の自己啓発等休業および就学部分休業に関する条例制定について3月6日原案可決。第56号三原市職員の配偶者同行休業に関する条例制定について3月6日原案可決。第57号三原市議員退院料退職給与金遺族扶助料および死亡給与金条例の一部改正について3月6日原案可決。第58号返地にかかる公共的施設の総合整備計画 詐欺返致を変更することについて、3月6日原案可決、議第59号道路災害復旧工事指導本郷町檜山寺洋倉線浮世絵契約の変更について、3月6日原案可決、議第60号呉線秋斎崎忠野尾みかん岡山人道橋ほか1補修工事委託契約の変更について、3月6日原案可決、議第61号呉線三原津波間萩可動橋新設工事協定の変更について、3月6日原案可決、議第62号三原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、3月6日原案可決、議第63号三原市大和鳩麦島乾燥調整施設設置及び管理条例の廃止について、3月6日原案可決、議第64号三原市区就業構造改善センター設置及び管理条例の廃止について、3月6日原案可決、議第65号三原市漁港管理条例の一部改正について、3月6日原案可決、議第66号三原市森林環境譲与税基金条例制定について、3月6日原案可決、議第67号三原市本郷産業団地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例制定について、3月6日原案可決、議第68号三原市営住宅設置整備及び管理条例の一部改正について、3月6日原案可決、議第69号三原市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、3月6日原案可決、議第70号三原市定住自立権形成方針の策定について、3月17日原案可決、法第1号呉線秋斎崎忠野みかん岡山人道橋ほか1補修工事委託契約の変更の専決処分に対し承認を求めることについて、2月25日承認、同第3号三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、3月17日同意、同第4号三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、3月17日同意、同第5号三原市固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて、3月17日同意、表終わり。賛否が分かれたもの。表、議案番号、件名、議決年月日、議決結果の順に読みます。なお議長は採決に加わりません。議案番号、議第1号、件名、令和2年度三原市一般会計予算、議決年月日3月17日、議決結果、原案可決、賛成23、反対1。議第7号、令和2年度三原市国民健康保険事業勘定特別会計予算、3月17日、原案可決、賛成23、 反対1。議第22号。福山市と三原市との間における連携中枢都市圏形成に係る連携協約の変更について。3月17日、原案可決。賛成23、反対1。同第1号、三原市教育委員会、教育長の任命につき同意を求めることについて、3月17日、同意。賛成15、反対5、退席4。同第2号、三原市公平委員会、委員の選任につき、同意を求めることについて、3月17日、同意。賛成23、反対1。市第1号、人権擁護委員の候補者に関する諮問について、3月17日、異議なしと決定。賛成23、反対1。表終わり。令和2年次回定例会予定表。令和2年3月17日現在。表。月、日にち、曜日、開会予定時刻、会議の順に読みます。なお、都合により日程を変更することがあります。6月9日火曜日、開会予定時刻10時から、会議、本会議、開会。6月11日木曜日、10時から、本会議、一般質問。6月12日金曜日、10時から、本会議、一般質問。6月15日月曜日10時から本会議一般質問予備日。6月16日火曜日10時から常任委員会総務財務。6月17日水曜日10時から常任委員会厚生文教。6月18日木曜日10時から常任委員会経済建設。6月19日金曜日10時から補正予算特別委員会。6月23日火曜日14時から本会議閉会。表終わり。演習委員のつぶやき。
レジリエンスという言葉に触れる機会が増えました。強さを表す言葉ですが、コンクリートのような強さではなく、釣り竿のようにしなって元に戻る復元力や回復力を意味する言葉です。近年、気象災害やウイルスによる感染症など、自然界からの脅威に圧倒され続けています。困難を乗り越え復元するしなやかな強さ、レジリエンスを個人としても社会としても身につけていきたいと思います。安藤志穂。
会広報部会員、萩由美子、伊藤克也、高原真一、木村久人、田中博樹、安藤志穂、岡富雄、神山博道、新本明、高木武子、岡本淳翔。市議会だよりは市役所1階ロビー、各支所、中央公民館、各地の小見線でも配布しております。三原市議会広報校長委員会、三原市港町3丁目5番1号。
電話676137、ファクス634545。
我が町に望む夢。
三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第41回。学年は東光寺の学年です。
挨拶のあふれる町、大和町。三原市立大和中学校3年、福場凛。おはようございます。ただいま帰りました。そんな私たちの挨拶に笑顔でおはよう、おかえりと言ってくださる地域の皆さん、そんな優しさにあふれ豊かな自然に囲まれた大和町が15年間過ごしてきた私の町です。私は暖かい大和町が大好きです。私がこの3月に卒業した大和中学校では挨拶に力を入れています。私が小学生の時、挨拶運動で小学校に来ていた大和中学校の先輩方が挨拶のお手本を見せてくださいました。立ち止まり、相手を見て大きな声で自分から。その時先輩方の挨拶はすごいと思いました。中学校に入学してからは自分もそんな挨拶をしたいと思い、意識して実行しました。上級生になるとこの挨拶を後輩につなぎたいという思いから生徒会執行部に入りました。私が小学生の時に見せてもらったお手本を今度は私が教える番になりました。私がそうだったように、これからも大和中学校の伝統を受け継いでいってほしいと思いながら、新入生オリエンテーションや部活動などの場でお手本を示しました。ある時、学校からの帰り道で近所の方に、ただいま帰りましたと言うと、おかえりと返していただいた後に、いつもいい挨拶をしてくれるねと言っていただきました。その時、私も大和中学校の伝統である挨拶を受け継いでいると実感し、嬉しくなりました。私は普段当たり前のようにしている挨拶は、誰かを笑顔にする力を持っていると思っています。これからもそんな笑顔であふれる大和町を、そこに住むみんなの挨拶で満たしていきたいです。写真。小学生の前で挨拶のお手本を見せている大和中学校の生徒の様子です。写真終わり。ふれあい奉仕活動で感じたこと。三原市立宮浦中学校1年、原楓。私の通う宮浦中学校では、地区の清掃を通して地域の方と交流を深めるふれあい奉仕活動があります。その活動を通して感じたことが2つあります。1つ目はコミュニケーションが大切だということです。地域の方とは普段挨拶をするくらいで、なかなか話をする機会がありませんでした。はじめはあまり話せませんでしたが、活動が進むにつれ自然と会話ができるようになりました。またコミュニケーションをとることで活動が楽しいと感じるようになり、交流も深めることができました。来年は自分からもっと話がしたいと思うようになりました。二つ目は地域をきれいにすることが大切だということです。やる前はそんなにゴミなんて落ちていないだろうと思っていましたが、注意して見てみると、タバコの吸い殻や空き缶、ペットボトルなどが無造作に捨てられていることに気づきました。普段何気なく通っていることに
改めて気づかされました。地域の方と協力しながらゴミを拾い、きれいになっていく様子を見て喜びを感じるとともに、普段から街をきれいにしていくことを心がけていきたいと感じました。私はふれあい奉仕活動を通して、小学校や高校生も含め地域の方とともに手を取り合って、きれいな三原市の街づくりを実現していきたいと思いました。
写真、地域の方と清掃活動をしている様子です。
写真終わり。以上で三原市議会だより、令和2年2020年5月1日、ボリューム60を終わります。音訳・構成・デイジー編集は、朗読録音グループ、声の友でした。